にスタジオのかよこさん、お疲れ様でした。続いて22時ステクレのお時間、ナビゲーターのくくりです。こんばんは。ですね、まあ、11月ということで、皆さんね、誰も彼もですね、ナビゲーターの皆さん、まあ、記念といいますか、まあ、1周年記念ということで、いろいろとね、企画を組んでらっしゃるんですけれども、まあ、私はですね、まあ、通常運転で参りたいと思います。岐阜スタジオのテレ東と言われるぐらい通常運転で参りたいと思います。それでは今夜も元気に参りましょう。音楽。
This program is powered by 夢の種放送局岐阜。
くくりさんの素敵にクレイジー。全国の冷え冷えの皆さん、こんばんは。11月後半の週中の深夜、いかがお過ごしでしょうか。毎週水曜夜10時はくくりさんの素敵にクレイジー。ナビゲーターは私、沖縄かぶれの岐阜出身、ヘリオセントリック星読みを扱う GSK、 グレートスピリチュアリストくくりが優しくとんがってお送りします。沖縄三線の癒しの音色と、私くくりのつれづれトーク、時折濃いゲストさんをお迎えして、しつこい固定観念の壁をぶち破り、閉塞感に苛まれる人々に笑いと発見と希望をお届けしてまいります。どうか今夜も30分最後までお付き合いください。くくりさんの素敵にクレイジーは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岐阜スタジオからお送りしています。くくりさんの素敵にクレイジーちゃん。前回はですね、番組始まって以来ずっとこの人はぜひお招きしたいと思って、1年間ほぼ追っかけ状態でタイミングを伺っていた歌う神主宗師さんをゲストにお招きすることができまして、感無量だったわけですが、いや、言ってみるもんですね。あっさり快諾いただきまして、その節はありがとうございました、宗師さん。彼ね、あの時ね、坊主バーにいらしてて、収録の後 YouTube 神社を予定通りライブ配信して、それから神仏兄弟の兄上とライブのリハをやる予定だったんですって。で、結構夜遅くになったみたいです。次のゲストさんの目標なんですけど、兄上なんですけどね、四谷の坊主バーにいらっしゃる、坊主バンドの色即是香さん。この方はですね、かなり、音楽活動長くていらっしゃって、メジャーになってきてまして、今年もお忙しいみたいなの。で、ひょっとしたらね、弟気味の宗師さんよりも難易度高いかもしれないです。言うてね、私、宗師さんの時と同様ですね、日曜真夜中、YouTube 配信の真夜中の三人坊主でライブ配信、何度も潜り込んでましたけどね、多分、名前覚えてくださってるはずです。いつもね、宗師さんもそうですし、絶好さんもそうなんですけれども、コメントしてる人も一人一人もこんばんはとかありがとうございますって、もう名前一人一人全員呼ぶのよ。なので多分覚えてくださってるはず。で、四谷の坊主バー、私ね、会いに行きたいんだよね、実際にね。で、三振ジャックしに行こうかななんて思っていたりするんですが、はい。で、今日はですね、沖縄会です。一旦ね、予定キャンセルしたんですけどね、だいぶね、感染拡大が落ち着いて、緊急事態宣言が解除されたんで、沖縄実際に行ってきました。で、毎回ね、沖縄行くときは、以前ゲストにお呼びした、学ぶみ学園の理事長の須尾さんのつてです。写真でいつもドヤ顔しとる人ですね。あの方ですね。そのつてで行ってまいりました。一応ね、名目としては修学旅行で、8泊9日ってすごく長いんですよ。で、途中で、参加しても OK だし、途中で離脱しても OK っていう、そういう形で、ちょっと、修学旅行、普通の学校の修学旅行とはちょっと違った感じなんですけれども、ですね。私は、修学旅行そのものは9日からだったんですけれど、私は10日から合流しました。 で1日目なんですけど、10日ね、あの朝ねめっちゃ早かったので、朝3時半に出発して、でそうするとほら、あの電車がないんですわ。で電車がないもんで、車でセントレアに向かって、そこを、まあ、滞在してる間はあのなんていうんですかね、空港に置いたままっていう状態なんですけど、まあ車でセントレアに向かって、であの飛行機は6時5分なんですわ。あのスカイマークの6時5分の飛行機があるんです。でそれで沖縄行きまして、8時15分に、まあ、向こうの那覇空港に着くんですね。で空港到着ですね、早々ですね、レンタカー借りて、で恩納村の方のセブンオーシャンズクラブっていう、あのダイビングの、ダイビングさせてもらえるところがあるんですけど、そこに向かいまして、でねあそこってね結構あの意外と広いんやわ。うん、であの、まあ、南部から中部に向かうんでもやっぱり1時間ぐらいはかかるんですけど、あの、ね、道が、まあ、大体高速っていうかな、あの、まあ、有料道路で、向かうんですね。でそれがさ、道がなんかやたら狭いのよ、うん、ですごい怖いので、初めてあの私あの道、まあ、沖縄の道を車で走ったんですけど、まあ、とにかくなんていうのかな、まあ、有料道路もそうだし、まあ、一般の道もそうなんですけど狭いんだ。で起伏がものすごく激しいのね、あの上がったり下がったりっていう、うん、そういうようなところで沖縄怖いとか思ったのね、うん、でですね、まあ、なんとか恩納村の方をついてですね、もうついてすぐにですね体験ダイビングですわ。もう 朝3時半に、出て、それで飛行機に乗って降りて、車で恩納村1時間近く、まあ、45分ぐらいかな、それぐらい走って、でもういきなり体験ダイビング行ってっていうような感じですね。はい。でね、あそこでね、あの体験ダイビングって言うと、あのなんていうのかな、インストラクターさんがたくさんいらしてて、それであのまあスポットも決まってるんですわ。で、あの私が行ったところは青の洞窟って言われてるところで、あの海底に洞窟あるんですよ。で、洞窟の中から水面の方をこう見るとね、すごい青くて綺麗なところがあるんですわ。で、まあ魚もいっぱいいてっていうようなところで、そこにまあ生徒と、まあまあ、初めて体験受けるって、一緒に体験受けるっていうことを、まあ、2人してあの受けてきたんですけど、体験ダイビングしてきたんですけれど、もうすごい魚がいっぱいいて、うん、なんだけどね、あの台風が近づいてきてたのなもんで、まあ、とにかくね、あの波が高いで、あの船で、まあ、ボートでそのスポットまで移動するんですけど、まあ、5分ぐらいなんですけど、まあ、その間もうすんごい揺れるわけ。それで、あの、まあ、ボンベを背負って、まあ、身支度して、それで、あの、こう、ドボンとこう、海に入った時が一番怖い。うん。で、まあ、一旦潜ってしまえばそんな大したことはないんですけど、でもやっぱりね、あの、波が高いと本当怖い。うん、でまあそこ、まあそこはあの、なんだろうな、まあインストラクターさんがついて見えるんで、まあそこはね、安心して、まあ安心できるんですけど、うん、まあね、おかげさんで、まあ快適にダイビングできたなという感じです。まあ写真もたくさん撮っていただいて、それであのデータで送ってもらいました。まあ、多分これ、11月の、なんだ17日放送になると思うんですけど、それまでには写真アップできると思います。はい、すごく綺麗だったんよ、うん、ですね。でまあそれが終わった後ですけれども、あのまあ他、まあ、ダイビングをしないで、シュノーケリングをやってた組がいて、まあ、その子たち、その生徒たちと一緒にこう合流をして、それで、それから、あと、あの、アメ村の近くのね、あの、三浜？三浜食堂？だったかな？あ、そうだね、三浜食堂。で、あの、結構ね、これが、あの、がっつり系の、食堂なんですけど、そこで昼食をいただいて、であの沖縄そば定食をいただいたんです。ご飯もね、あのおかわり自由のところで、あのまあたくさん食べれるっていうようなところなんですけど、やっぱりね、あのまあなんちゅうかな、 まあ、学ぶ美学園っていうのはあの高校生で、年齢的に高校生の男の子が集まったりすることが多いので、だからやっぱりがっつり食べれるところがいいわけよね。うん、で肉がっつり食べれるとかそういうようなところで、やっぱ美浜食堂はがっつり食べたいと思ったらおすすめかもしれないですね。はい、でそこでまあ沖縄そば定食をいただいて、でまあそれからあとはまああの何て言うのかな、まあ、自由行動だったんですけれども、まあ生徒たちはまあ周防さんと一緒に行動してて、でまあ私は一人ですねあの放逐されたとか、まあ自由にやっていいよとか言われて、それでまあ私一人でですね、あの糸満の方行ったんですよ。であの糸満にですね、あの三線工房新さんのあの、まあ、マスターの幼なじみの大輝さんってあのいらして、まあ三線工房大輝というお店なんですけど、あのそこにですね、あの大輝さんに会いに行ってきた。うん、であの、まあ、行く前にですね、あの行く前の日にあの三線工房新さんの方であの稽古してきたんですけど、でその時にあのお土産何が喜ばれるって聞いたんです、マスターに。そしたらあの意外とね、あの栗きんとんが喜ばれるっていうことで、それとあとはあの何、うなぎパイとか、あとあんこ系がすごく、まあ、沖縄にはないので喜ばれるっていうようなことを教えていただいたんで、まあそうね、うなぎパイと、まあ、何箱か持ってって、それでうん、持ってって、それとあとまあ栗きんとんですわ。栗きんとん一箱持ってって、でまあ大輝さんの方には栗きんとんを、はい、持ってきました。たまたまね、あの大輝さんとその妹さんいらして、であのまあずっと話をしてて、まあね、マスターのこととかね、あと沖縄のこととか、あとはあの大輝さんっていうのはあの結構外国人の方お客さんに見えるみたいで、それであの なんていうのかな、YouTube の方でフランス、日本に住んでるフランス人の方かな、あのベベチャンネルっていうチャンネルなんですけど、そこのあのオレちゃんさんっていう人がまあ見えてたら、私動画で見てたんでその話もしました。っていうような感じで話をしてきて、でその後あのライカムイオンに行って買い物して、それであのまあその日の民泊に移動しましたね。うん、でね、あのそこはあの直子さんね、木曜7時半のゴーゴーアナゴロケットのナビゲーターをしてらっしゃるあの直子さんが住んでらっしゃるとこなんですけど、たまたまねあの静岡に行ってて民泊にはいらっしゃらなかったのね。でその代わりにですね、あのヘナアーティストいつきさんっていう方がいらっしゃったので、この方はあの土曜14時30分の、人生マイアートという番組のナビゲーターをしていらっしゃいます。でその方がいらしてて、で、まあ、その方はあの料理研究家だったのかな、なのかな、あの料理がすごくお上手でらして、でご飯作ってくださったんですけど、あのもずくのお好み焼きが美味しかったって先に到着してた須尾さんが言うので、食べてみたらなんかどっかで食べたような味ですよ。でもしかしてこれって年信さん家の粉使ってるって聞いたら、あのその通り、うん、あのもう味分かっ、もう分かっちゃうの、食べただけで年信さん家の粉って、うん、まあそれぐらいなんかねたくさん食べてる最近っていうような感じですね。はい、1日目はそれで終了って感じなんですけど、次の日はね、あのまあもう一人合流する方いらしてます。あ、いましたね。はい、ということで一旦ジングル入ります。
ええこと、ええこと、ええことばかり、ええ結果、
ここに来たらいいことあるかも、それが夢の種、放送キャッキ
はい、後半に入ります。ですね、2日目がねちょうどね2年前に初めてあの三線に手を出した日なんですよね。だから三線記念日2回目みたいな感じなんですけれども、あ、そうそう、三線は持ってきました。うん、でマスターがね、三線工房の新さんのマスターがね、何、荷物ぶん投げられるから だから人工革のやつ持っていけってそういう風に言われたんで、でもやっぱり荷物の方でね、楽器っつってラベル貼られるの、だから大切に扱えみたいなね、まあそのような、まあ、対策は、まあ、空港の方っていうか、まあ、航空会社の方でもしてくれるんですけれど、なんか話を聞くところによると外国ではそういうことはあるっていうようなことはよく聞かれますよね。はい、話戻しますけど、2日目なんですが、もう一人のね、理事の俊さんって方がいらっしゃる、吉田俊さんって方がいらっしゃるんです。でこの人もね、いつかお呼びしたいんですけど、まあ、スオーさん呼んだからね、でね、この人ね、実はね、リュウさんと同じでね、元 ABEX 所属でね、すごいイケメンさんなんやわ。で最近ね、私ここ1年2年イケメンさんと縁があるんですけど、イケメンさんね、かえって緊張してね、恋愛対象にならないです。まあでも最も奥さんいらしたりとか彼女さんいらしたりとかするんですけど、まあ私も私で彼氏いたりとかするんですけど、だからまあそう恋愛対象にはならない。でもね、ただね、宗師さん、あの方もイケメンさんですけど、どうも彼女さんいらっしゃらないようです。ここだけの話ね。話ちょっとそれましたけど、シュンさんとですね、空港で合流してですね、マダム美学園の生徒たちをですね、実は戦績に連れて行きました。これね、毎回恒例です。平和教育ということでね、で嘉数高台公園というのがありまして、嘉手納基地、嘉手納基地のすぐ近くなんですけど、そこの高台公園の展望台に登ると、嘉手納基地が一望できるんですけど、そこにね、オスプレイがね、こうずっと並んでんだ。でその時の、まあ、それも毎回私写真撮ってるんだけど、同じような写真撮るんですけど、まあオスプレイ見てですね、でその後首里城行ったんですけど、まだなんていうかな、基礎部分が見えてる状態で、まあ、本殿はまだね、建っていないというか、まあ、再建されてない状態です。でまあでもね、今ぐらいしかないからね、基礎部分見れるのはね。で基礎部分を見てきて、でまあ見に行って、で、その後ですね、昼ご飯食べたんですけど、まあここもね、よう知ってるんだね、須藤さんね、ポケットマーニーっていうね、カレー屋さんがあるんですよ、近くに。でそこを歩いて行って、でまあカレーを食べて、これも結構がっつり食べれるっていうか、美味しいんですよ。もうどこも美味しいんですって、須藤さんが知ってるとこ。でカレーを食べて、でその後、まあ、ちょっと順番が前後するかも分かんないんですけど、確かその後国際通りで自由行動してたと思うよ。でですね、まあ生徒たちは、まあ、国際通り歩いてこうお土産買ったりだとか、あとスタバでお茶してたりとか、そういうような感じで過ごしてたんですけど、大人3人でですね、スオーさんと私とあとシュンさんと3人でね、公設市場に行ってきてですね、でその後公設市場に行ってぐるっと回ってきて、それで、まあ、私は私で国際通り、で国際通りのね、もなんだろう、あそこドンキがあって、そのですね、ドンキのお向かいのところに、お向かいのちょっと斜め行ったところにスタバがあるんですけど、そこをね、奥に入っていったところに、ね、ジキシっていう店があるんですよ。でそこがね、結構なんていうのかな、なんかコアなグッズが揃ってる。でそこにね、オリジナルの T シャツとかがこういろいろあるんですね。バッグなんかもあるんですけど、本当に沖縄独特の、もう本当にコアな、沖縄の、例えば昔からの魔除けのこうなんか笹をこう結んだようなやつとかがこうあしらってあったりだとか、あとね三線を弾いてるおばあちゃんとかね、そういうのがね、プリントされている T シャツなんかがあって、で私ね、思わずね、そのおばあちゃんの印刷されている T シャツを思わず買ってしまったんですけど、そこもね、なかなか面白くてよかったですね。それとあとはですね、へしき宝石店っていうところなんですけど、そこはね、ホタルガラス、いろんな色のホタルガラス26色ぐらいあるのかな、 すごいいろんな色のホタルガラスが売ってるんです。でそれをこうカスタマイズして、でブレスレット作ってくれたり、まあ、ともちろんあのパワーストーンなんかも置いてあるんですけど、まあ本当にカスタマイズ可能なところなんですね。で私あの、まあ、彼氏からねあのブレスレットをプレゼントしてもらったんですけれど、うん、でもなんか他にどんなんがあんのかなとか思って、近くにせっかく来たからあの見ていこうと思って、それであの、まあそれでこう見てきたんですけど、まあそこのやつ、まあそこのやつ違う、まあそこのピアス3点ぐらいかな、あの買いましたね。それとあとはあの星の砂のガラスのピアスなんてもありましたね、うん、でそういうところで、まあ、ちょこちょこっと買い物をしてですね、まあそんな感じです。でその後ですけれど合流をして、まあ、集合して、今度はねあの司令部号、日本軍 の、 あの司令部号っていうのがあって、でそこの中を回ります。これも必ずあの行ってるんですね、学ぶ美学園でね。本当にねあの生々しい戦績なんですけれども、まあ、そこへ行ってぐるっと回ってきて、これは私2回目なんですが、あの行ってきて、で、まあ、一旦、まあ、宿舎に帰って、で、まあ、その後、まあ、某海岸、まあ、どこだか忘れたけど海岸でドローン撮影をしてっていうような感じですね。で、ドローン撮影をして、その後シュノーケリングに挑むんですけど、この時ねさらに天候が荒れとってね、で、あの、なんだろう、海が荒れてるわけ。そうすると海岸付近ってすごい砂なわけよ。なもんだからね、とてもね、と入れなくて、で、まあ断念してたんですけど、生徒たちはね、元気にシュノーケリングやってましたね。もう砂になりながらね。まあ元気だね。はい、ということでですね、その後、まあ民泊に戻って、それでまあ、子供っていうか、まあ、あの生徒たちはあの家でご飯食べてたんですが、まあ、民泊でご飯食べてたんですけど、まあ、その大人は3人で近くの居酒屋に行っとったっていう、そんな感じですね。まあ、3人っていうお店があるんですけど、コザなんですよね、うん、であの3人っていうお店がたまたま開いとった、うん、なもんで、そこでちょっと飲んでっていうような感じで2日目終わりました。で、3日目で私帰ってるんですよね。で3日目はね、そのしゅんさんと生徒と私と4人で久高島行きました。で、そうさんはもう一人のスタッフと合流するために本島に残ってて、でね、なんかね天気怪しかったのよ。あー、で、まあ、一応ね25分ぐらいフェリーでなんですけど、高速船はもっと早いの、15分ぐらいで行けるのね。で高速船行きで行って、でレンタサイクルがあるのね。で自転車で回れるのよ、結構短時間で2時間ぐらいで回れるのかな、うん、そんぐらいなんですけれども、でレンタサイクル借りて回ったわけですよね。でそれであの一番最初の海岸であの三振引くところをしゅんさんに撮ってもらったんですよ。でそれがね、あの今のカバー写真なんですけど、今のあの Facebook のカバー写真で、その時のあの写真が、まあ、カバー写真になってます。だからあの、まあ、Facebook にアカウント持ってらっしゃる方ぜひチェックしてみてください。しばらく多分使うと思うあれすごくよくできてるので、よく撮れてるので、ですね。で問題はその後なんですわ。まあ、いい具合に撮れたのね。で写真もすごいいい具合にできてるのね。でそれが終わって、さあ自転車に乗って次行こうっていう時にバーって雨降ってきてね、もうね、あの雨宿りするところがない。で私三振引いとった。で三振 の、 あのケースの中に入れていったものの、やっぱり雨こんだけ降ってるとやっぱ染みちゃうわけだ。なので、まあ、たまたまあのしゅんさんがあのビニール袋、ゴミ袋を持ってたもんで、それをかぶせてもらって、それでまあなんとかしのいで、でもう雨降られてる状態でビタ濡れになりながら、あの自転車こいで4人で、であの一番北端のハベアンってところがあるんです、聖地が。でそこに、まあ、そこがあの何だろうな、沖縄開闢の女神様、あの天海清っていう女神様がいらっしゃるんですけど、その天海清様がこう降りてきた場所っていうのがあるんです。ハビアンっていうところがあるんですけど、そこまでなんとか行ったんですね。でそこでこう、まあ、とんでもめっちゃ雨降ってるんですよね。で波がガーバーってこう高波がこう押し寄せてきて、こうバシャーみたいな、それも撮ってるんですよ、しゅんさんね。すごいタフだなと思うんですけど、で まあそれがね、それでうわーと思ってたら、向こうにね、カメン、ウミガメ、うん、たまたま私見たの。で、生徒はね、見逃したらしいんですけど、私としゅんさんは見た。うん、だから、まあ、ウミガメ見れたからまあいいかって言って、で、元来た道戻って、一周しなかったの。うん、で、そのまま、元来た道戻って、ビタ濡れになって、それで、まあ、ちょっとこれは長居ができないということで、まあ、沖縄そば近く の, 民宿じゃないかな、道のところで、まあ、食べて、それで戻ってきたっていうような感じですね。はい、ってな感じで、まあ、まだまだ話すことは山ほどあるんですけど、時間が来てしまったんで、はい、ということで、ジングル入ります。
素敵にクレイジ
ー。はい、今日11月17日から12月1日のヘリオ星読み予報です。ですね、うん、一番目立つのが、金星、太陽、水星、火星の順番で、大体一直線に並んでるっていうような状態ですね。で、私いつもね、太陽を挟んで金星と火星がね、こう、一対になって、こう、なんていうか、180度をなしてる状態なんていうとね、いつもね、エロい関係とか言ってるんですけど、ですね、うん、これね、1-1関係もそうなんですけれど、なんちゅうんかな。金星がね、牡牛座。で、火星がサソリ座なんだよね。うん。で、それがね、ちょうど、11月の26日の14時だな。で、まあ、金星と火星が180度っていうような位置をなしてるんですけど、どうもね、これがね、水星が火星の方向にいて、なんていうかな、感じとしてはね、まあ、男の方が深みにはまってズブズブねっとりみたいな感じね。で、しかも情報の星がね、男の方に行っとるもんでね、なんかストーカーっぽい感じ。うん、なので、まあ、ひょっとしたらね、なんかちょっとしつこいやつが出てきたとか、そういうのもあるかもわかんないね。うん。で、まあ、付き合ってる人がいる場合は、そうね、なんか男の方が深みにはまっちゃって、こう、ね、激しく愛されてっていうのはあるかもしれないね。で、幸せっていうのもあるかもわかんない。うん。まあ、そんな感じです。ということで、ヘリオ星読み予報でした。はい。そうですね。エンディングの方に入りたいと思います。今日ね、沖縄会だったんですけれども、一人でめっちゃ喋ったんで、もう本当にね、旅行行くとね、もうネタが尽きない。だから、ほら、渡辺夫妻。ね、ずっと一年間旅行の話ですけど、なんか気持ち分かった気がするな。ね、旅ってすごい、なんて言うんだろう、思い出もいっぱいだし、人を成長させてくれるし、すごくなんかこう、ワクワクするし、いいなって思いました。はい、ということで、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しております。お題は、忘れられない今年の出来事。年忘れの時期、忘れたくても忘れられない、あんなことやこんなことや、あまつさえそんなこと。SNS のメッセンジャーにどしどしご応募ください。12月の放送で読み見たいと思います。メッセージ待ってます。はい、それではですね、次の22時30分から東京スタジオの近藤隆二さんお願いします。ね、もうね、あと1ヶ月ちょいになるのかな。12月の次は12月の1日になりますけれども、もうあっという間にね、年末ということで、まあ忙しくなると思いますけれどもね、まだまだね、コロナの方も、まあ収束ってわけではないので、お体の方には十分お気をつけください。はい、また来週の水曜日、また来週の水曜日22時にお耳にかかりましょう。お相手は GSK くくりでした。それでは、グッドナイト。